はい、それではおはようございます。今日はマラソンセミナーの、日本史の2日目の方に入っていきたいと思います。で、前回は、どこまでやりましたかと申しますと、1333年ですね、北条氏の特捜である元14代執権の北条高時ですねが自害に追い込まれて、で1333年に鎌倉幕府が滅んだというところまでやりました。でその後どうなったかと申しますと、1334年から1336年までですね、後醍醐天皇が建武の新政というものを行っております。ちょっと皆さんお持ちのですね、この薄い方のテキストですね、緑色の薄い色のテキストの20ページをご覧いただければと思います。はい、20ページをご覧いただきますと、室町時代、16室町時代ということで、その下に建武の新政と書いてあります。でこの建武の新政というのが、後醍醐天皇が行った天皇中心の政治ですね、これを建武の新政と言います。はい、ただですね、この建武の新政ですが、後醍醐天皇は公家をですね、こう重んじまして、で実際にこう戦って勝利する武士への恩賞は非常にそのケチったと言いますか、少なかったものですから、不満がですね相次いで出てきて、世の中が非常に乱れます。まあ、その世の中が乱れたところをですね、こう分かるのはですね、この20ページの薄いテキストの20ページの真ん中にあります二条河原の落書ですよね。はい、まあ、これに書いてあります。まあ、この頃都に流行るものですね、夜討ち、強盗、偽臨時という感じですね。で偽臨時というのは天皇からの偽の命令と、まあ、こういうことになります。はい、で、非常にこの後醍醐天皇の建武の新政は乱れましてですね、で武士たちはもうとても我慢できなくなって、で足利尊氏はですね、これ源氏の棟梁だったんですけども、足利尊氏にあなたは源氏の棟梁ですからね、我々武士のために立ち上がってくださいと、まあ、このように、まあ、周りの武士たちは言うんですが、足利尊氏はいや、私はお上に逆らうことはできないと。お上というのは後醍醐天皇ですね。はい、後醍醐天皇には到底逆らうことはできないと言って、後醍醐天皇を支えていくという意思をいつも表明していました。ところが1335年ですね、鎌倉で先ほど申し上げた元14代執権特捜北条高時ですね、その北条高時の、息子ですね、北条時行です。北条時行が1335年に乱を起こしました。これが、中仙台の乱なんですね。はい、足利家は北条氏を自分たちの前ということで仙台と呼んでました。先の代ですね。ですから仙台の北条氏と足利氏の真ん中で起きた、間で起きた乱ですね、中仙台の乱と言います。これ1335年ですね。中先代ですね、これちょっと書いてないんですけども、中先代と書いて中仙台の乱ですね。で起こした人は北条高時の息子の北条時行です。はい、でその時最初に征伐に出たのがですね、後で出てきますけども北条高氏の弟の北条忠義なんですけども、北条忠義の軍は鎌倉で苦戦します。で鎌倉には足利高氏の奥さんと子供がいたもんですから、このままでは奥さんと子供の命が危ないということで、鎌倉へ足利尊氏は出兵しました。でそれを見てですね、足利尊氏良くないと思ってたのは後醍醐天皇自身じゃなくて後醍醐天皇の側近の公家たちなんですけども、これは足利を潰すいい機会だということで、足利尊氏が勝手に鎌倉へ挙兵したっていうのはこれは謀反であるということで、足利尊氏は謀反人ですねのレッテルを貼られました。はい、 で、さすがの足利尊氏も、こうなってはもう仕方がないと、心をならずもですね、後醍醐天皇から、離反していくということになります。はい、福島さんが新政権から離反するかどうかはちょっと今日決まるみたいですけどもね。はい、要するに社会党連立離反かどうかということですね。はい、まあ足利尊氏も後醍醐天皇から離反しました。でその後どうなったかということですが、はい、この写しテキストの20ページの真ん中辺ですね、まあ、兼務の申請後の楠木正成というところをご覧ください。はい、まあ、後醍醐天皇の信任が厚くて数々の実績を持っている楠木正成こそは民衆のリーダーだと目されていた。兼務の申請の前はね、もう楠木正成が戦うとなるとですね、地侍たちはもうこぞって楠木正成のところに集まってきました。ところが2行目ですね、兼務の申請に失望した民衆は心が楠木正成から離れて行き出したと、まあ、それほど後醍醐天皇の兼務の申請には地侍たちも一般庶民もですね、もうがっかりしたと、こういうことですね。はい、1335年、ついに足利尊氏が反旗を翻し鎌倉で挙兵し、今述べたような事情ですね。はい、で京へと攻め上った。で楠木正成らはこれを迎撃し、凄絶な戦いの末尊氏軍を打ち破った。しかしその時不思議な光景を楠木正成は目にしたんですね。味方の武将たちが敗将する尊氏についていったのである。負けた足利尊氏に味方の武将たちもついていった。我が方の武士までが尊氏を慕っている。正成は、京都に帰ってですね、もう涙ながらに後醍醐天皇に尊氏と和睦するように進めました。ところが周りの公家たちですね、これがただ正成を嘲笑するだけで、正成の忠告は受け入れられませんでした。で一時期九州へと逃れた足利尊氏は3万人以上の大軍勢となって京を目指してきたわけですね。はい、で楠木正成は再び後醍醐天皇から尊氏軍討伐を命じられ、自ら死地を目指すようにわずか700ですね、3万人対700ですの軍勢で粛々と決戦の地である港川へと向かった。港川というのは今神戸ですね、神戸市でございます。はい、で鎌倉幕府を倒す時にはですね、あれほどたくさんの地侍たちが集まってきたのにですね、もう今回は後醍醐天皇の命令、つまり勅命ですね、天皇の命令勅命があるのに誰も集まってきませんでした。はい、で尊氏はですね、使者を送ってですね、尊氏は正成殿の命を惜しむとね、どうぞ投降してくださいと、こうやって何回も言ったんですけども、楠木正成はですね、私はお上を裏切ることはできない、私はここに死地を求めてきた、どうぞ総攻撃をということでですね、まあ、それで足利尊氏は、仕方なく総攻撃を仕掛けてですね、でここで、楠木正成は、命を落とすということになります。はい、この辺が、楠木正成がですね、忠義の人と言われるところなんですね。はい、でその後どうなったかと言いますと、はい、また薄い本の20ページの下をご覧ください。はい、で1336年6月、はい、1336年、これちょっと蛍光ペンを引きいただきまして、尊氏は光厳上皇、まあ、天皇を辞めると上皇になりましたよね。はい、光厳上皇を奉じて京都へ入りました。で天皇ですね、光明天皇と言います。はい、光明天皇を立てて、そして、室町幕府を開いたわけですね。はい、でそれに対して、後醍醐天皇は、まあ、12月に京都を離れて奈良県の吉野ですねの山中にこもりました。はい、吉野、これちょっと蛍光ペンお引きください。はい、そうすると京都室町にはですね、足利尊氏が擁した光明天皇がいると。で吉野には 後醍醐天皇がいるっていうふうにですね、天皇が2人いる時代がしばらく続きます。まあ、これを南北朝時代と言います。はい。で、下から2行目、20ページの下から2行目ですが、それで足利政権に擁立された持明院統の朝廷、北朝ですね。はい。北朝持明院統、これ、蛍光ペンお引きください。足利高氏方、京都室町のね、北朝は、持明院統ですね。はい。それ当時、皇室は2つに分かれてましたので、はい。そして吉野川ですね、後醍醐天皇の吉野川、南朝ですね、これは大学寺統、これもちょっと蛍光ペンお引きください。吉野大学寺統南朝ですね、吉野大学寺統南朝、20ページの一番下ですよね、吉野大学寺統南朝です。はい。この2つが並び立つ状態になりました。その後56年間にわたりですね、両党につながる勢力は互いに争った。この時代を南北朝時代と言います。はい。で、南北朝時代はいつから始まるか、ここに書いてますね。いざ去ろう、僕は行くんだ、吉野の山へ、つってですね、1336年12月、後醍醐天皇が吉野山に行ったと。そこから南北朝時代が始まるということになります。はい。1336年ですね。で、あると同時に1336年からは、室町時代ということになります。はい。で、その室町時代の北朝の様子なんですが、北朝もなかなか、足利幕府の方もなかなかまとまりませんでした。はい。21ページの下の方をご覧ください。官能の上乱というのがございます。はい。これはまあ一言で言えば兄弟喧嘩ですよね。お兄さんの足利尊氏と五社程度のですね、弟の足利尊氏ですね、これの、まあ、兄弟喧嘩なんですけどもね。はい。まあ、ここに書いてますように、最初に尊氏の弟のね、足利忠義と、それから元尊氏の執事である河野諸直ですね、この二人が戦いまして、で、河野諸直、河野諸康兄弟はですね、まあ、足利忠義の軍勢によって護送中に殺されてしまいました。で、その後、足利尊氏と弟の忠義の間に溝が深まっていきましてですね、で、最初に北陸で戦いまして尊氏が勝ちます。で、鎌倉に行ってですね、鎌倉でも尊氏は勝ちまして、で、弟の忠義は、鎌倉で幽閉されて、しまいました。はい。で、足利尊氏は、忠義に対してですね、自分の側につくようにと何度も何度も説得するんですが、弟の忠義は、今の、将軍の側についたらですね、今まで自分のために戦ってくれた部下に申し訳ないと、まあ、足利、家のことを思えば自分を殺してくれというふうにこう頼むんですよね。はい。で、そうしているうちに、その南朝のですね、北畠親房が、ね、吉野の南朝ね、北畠親房が大軍を率いて鎌倉へ来るということが分かりましたので、足利尊氏は仕方なくですね、忠義を、こう毒を飲ませてですね、毒殺しました。はい。まあ、その時ですね、その自分をこう抱き上げてくれるですね、尊氏に対して弟の忠義はよくぞ決心なされたと、それでこそ大将軍ね、ただの将軍じゃなくて大将軍ですね、それでこそ大将軍、これで足利幕府は安泰だと言ってですね、それで息を引き取ったというふうに言われております。これが官能の上乱と呼ばれるものですよね。はい。はい。そこでですね、はい、皆さんお持ちのマラソンセミナーテキストをですね、今度は熱い方の、テキストですね、熱い方のテキストの、25ページをご覧、ください。はい。熱い方のテキストの25ページですね。はい。室町時代の特徴の一つとして守護大名というものが生まれます。これはどのように生まれたかと言いますと、この25ページの真ん中辺をご覧、ください。25ページの真ん中辺ですね、守護大名の、兄弟化ですね。はい。で、こうした騒乱の中で、 室町幕府が国ごとに派遣した軍事統率者である守護の役割が大きな意味を持つようになり、権限が大幅に拡大したと、こういうことですね。はいはい、はい、よろしいでしょうか。でとりわけ観音の上覧の最中、1352年ですね、はい、1352年に出された判税令ですね。これちょっと蛍光ペンお引きください。判税令ですね、はい、大きな、今大きな、本見てますけどもね、この判税令です。はい、守護大名の兄弟家の3行目ですね。判税令は特に動乱の激しかった近江、美濃、尾張三国の荘園公領の年貢の半分を1年だけ兵糧米として守護が預かるというものでした。はい、つまり判税令というのは予想される戦いのために米を蓄えておきますよと。ですから、荘園や公領で、取れた米の半分ですね、半分を、そこの守護にね、その国の守護に預けなさいと、これが判税令です。で、もともとは近江、美濃、尾張三国だったんですけど、これが全国へとこう、広がっていきました。はい、しかも1352年1年だけのはずが、1年だけじゃなくてほとんども永続的に毎年毎年ですね、こう判税と言ってですね、荘園とか公領のお米半分取るようになったんです、守護ですね。はい、でこれがいわゆる守護の荘園公領の侵略ということになります。はい、で荘園や公領を侵略して、それを地方武士たちに分け与えて、彼らを、統制下にこう組み込んで、いったと、こういうことですね。はい、ですからもう守護の中にはですね、もうその国を一国ですね、もう政治の力って言いますかね、その国を動かす、そういう政治の力も持つようになっていきました。両国への支配がこう強まっていって、で任国もですね、次第に接収されるようになった。つまり例えば接収というのはどういう意味かというと、山口県の、周防とか、長門はもう大内氏がずっとね治めていくと。はい、岡山県の美作とか、鳥取県の稲葉の後ろうさぎですね、稲葉は、山梨がずっと治めていくと、ね、まあ、そんな風になっていきました。でこのようにもう政治の力を持つですね、もう一国の大名みたいになっちゃった大名を、守護大名と呼びます。はい、この守護大名、これちょっと蛍光ペンお引きください。はい、まあ、判税令、1352年の判税令をきっかけにですね、判税令をきっかけに守護大名が、こう出来上がってきたと、こういうことですね。はい、で、三大将軍というところをご覧いただけますか。大きいテキストの25ページの、下の方ですね、三大将軍ですね、足利、義満です。足利義満ですね。はい、で当時、後醍醐天皇の子で、金吉親王、あるいは金永親王と呼ばれる人がおりまして、この金永親王、ちょっとこれ蛍光ペンお引きいただけますでしょうか。これ金吉親王ですね、これはとも言います。この方は、九州の南朝と言われてた方なんですが、三大将軍の足利義満はですね、今川良春に命じて、今川貞代とも言いますけども、今川良春に命じてですね、それで、その清政将軍と言われていた、まあ、南朝の、九州の南朝と言われていた金永親王、金吉親王を九州から、追放をいたしました。はい、で京都の、将軍の補佐役としてですね、将軍の補佐役三管領、これちょっと蛍光ペンお引きください。はい、芝、細川、畠山ですね、芝、細川、畠山ね、これ三管領ですね。はい、それから侍どころの諸士ですね、侍どころの長官ですね。はい、 侍どころっていうのは室町幕府の軍事力を一気に握ってますが、侍どころの長官には四式を置きました。はい、四式っていうのはね、ここに書いてあるように、京極、山名、赤松、一式なんですけどね。はい、これ一色じゃなくて一式って読みますけどもね。はい、この四式覚えられない方は、四式の覚え方はこうやって覚えておくといいですね。京の山は赤一色ってこうやって覚えておくと覚えやすいですよ。京の山は京極、山名、赤ですね。赤松、一色ね、一式と、まあ、こうやって押さえておくといいですね。まあ、この中から、侍どころの諸子に任命されたわけですね。はい、でこの足利義満という人は非常に権力が強かった人で、南北朝を一つにまとめたのも足利義満で、ございます。はい、で南北朝の合一というところをご覧ください。で南北朝の動乱が始まって半世紀も過ぎると南朝勢力も衰えてきたと。で室町幕府の第三代将軍ですね、義満、足利義満は1392年、これちょっと蛍光ペンをお引きください。1392年ですね。はい、南朝の、五亀山天皇ですね。はい、五亀山天皇、これちょっと、蛍光ペンをお引きください。はい、大学寺頭ですね。五亀山、天皇に相談しました。ね、これからは持明院統とそれから、大学寺頭の天皇が交互に天皇にすることにしましょうと。ね、でそれで、いいでしょうということでですね、この五亀山天皇は、京都に入ってきてですね、で当時京都にいた五松天皇ですね、持明院統です。持明院統の五松天皇に三種の神器を渡しました。でこれで、1392年ですね、南北朝は、合一されたわけですね。はい、でこの持明院統の五松天皇というのはちょうど100代目の天皇ですね。100代目の天皇がこの五松天皇です。はい、で金城天皇はですね、今の天皇ですね、金城天皇は昭仁さんは125代でございます。はい、で義満はですね、持明院統と大学寺統を交互にと言いましたけれども、その五松天皇から現在の天皇までずっと持明院統です。ね、流れをたどれば持明院統側の天皇だけがずっと天皇になりました。つまり大学寺統の天皇と交互にという約束は、反故にしてしまったんですね。はい、ということで、はい、26ページをご覧ください。はい、26ページをこうご覧いただきますと、ずっと今太いテキストを見てますよ。26ページ見ていただきますと、1392年ですね、いざ国は一つだということで足利義満が、南北朝を合一いたしました。ですから南北朝時代というのは1336年いざ去ろう僕は行くんだ吉野の山へ、1336年からいざ国は一つだ1392年までということになりますね。はい、で同時に、まあ、室町時代も進行しているわけですね。はい、でこの足利義満っていうこという方はですね、本当に、強かった人でして、大事な人でね、よく試験出ますので、はい、26ページの、上の方をご覧ください。はい、足利義満ですね。はい、室町幕府の三大将軍です。京都室町にですね、こう足利義満が京都に建てた将軍の屋敷ですね、これを花の御所と言います。はい、で1392年いざ国は一つだで南北朝合一ですね。で文化では北山に金閣を建てました、ね、ですから北山文化の中心は足利義満の金閣ということになります。はい、あと明と国交を開いて日本国王新元ですね、私は日本の国王ですが明国の新家臣で名前は源と申します、こういうことですね。何しろ足利家というのは先ほど申しましたように源氏の統領ですから、源氏の血を引いてますからね。はい、日本国王新元、これもちょっと蛍光ペンを引きくださいね。はい、と称して日民貿易官貿易を始めました。 海賊の倭寇と、ね、区別するために漢王符を用いたんですね。ですから漢王貿易です。で、1404年に日明貿易を始めたのは足利義満なんですが、この頃は、将軍は四大将軍足利義持だったんですね。ですから、日明貿易を始めた時の将軍は誰ですか、次の中から選びなさいって言ったら、将軍は義満じゃなくて、義持ですよね。はい、日明貿易を始めた人は誰ですかと来たら、足利義満ということになりますね。はい、はい、で、この足利義満は強かった人でね、いろんな戦いをやりました。はい、明徳の乱ご覧ください。はい、明徳の乱、これ1391年です。で、当時強かった守護としては山名宇治清という人がおりました。で、四式の一つですよね、山名家っていうのはね。はい、で、11カ国の守護職を兼ねた山名氏の勢力を恐れた将軍足利義満は山名宇治清らを挑発しました。で、大内、細川、畠山、大内氏っていうのはね、こう山口県を中心にして非常に強かった大大名の守護大名ですね。はい、で、細川、畠山っていうのは三管領のうちの二つですね。らの兵を集めて宇治清を撃ったと。で、この当時日本は66カ国ありました。で、66カ国のうちの11カ国を治めていたので、山名宇治清は、この人は6分の1殿と呼ばれて、おりました。ね。で、6分の1殿は誰ですかと。これ、山名、宇治清ということになります。はい。で、山名宇治清ですけれどもね、三大将軍義満に仕え南朝との戦いに功を立てて、大阪の南の方を泉と言います。で、大阪の上の方を摂津と言いますけどね、はい、この下の方です。はい、南の方泉、それから、京都の北西丹波です、ね、後に明智光秀が治めていたのも丹波です。で、京都の北西ですね。はい、で、岡山県の美作家、鳥取県の稲葉の守護となりました。はい、で、一族合わせて11カ国を領していて、66分の11ということで6分の1殿と呼ばれ、強勢を誇ったが、1391年明徳の乱、はい、これちょっと傾向ペンですね、1391年明徳の乱を起こして、一時衰えました、ね。はい、まあ、山梨っていうのは、まあ、今で言えば、岡山県とかですね、鳥取県あたりを中心にしていた、山梨ですよね。はい、それから応永の乱というのがあります。応永の乱、これ1399年ですね。はい、これはどういうのかっていうと、まあ、大体今でいうところの山口県ですよね、ここを中心に栄えていたのが大内氏でして、で、当時大内義弘ですが、大内義弘は朝鮮と貿易をしてですね、お金すごく儲かっていたんですね。で、それに目をつけたのが三大将軍の足利義満でね、そんなに儲けるんなら俺にもやらせろって言ってちょっかいを出してきたんですね。そこで起こった戦いが1399年の応永の乱ですね。いわゆる朝鮮との貿易の利権をめぐる争いですよね。はい、有力守護大内義弘が幕府の圧迫に耐えかねて、泉の堺ですね。はい、大阪の堺ですけど、堺より上が摂津です。堺の南ですね。堺の下が泉です。で、その北の摂津と南の泉の間にあったのが堺ですね。ちょうど堺にあったから堺なんですね。はい。で、義満の討伐を受けて廃止しました。はい。で、貿易というのはお金が儲かるわけなんでね、そんな美味しいことは人にやらせずにですね、大内義弘にやらせずに自分が独占したかった義満です。そこで応永の乱が始まったと、こういうことですね。もう1年で1400年なんで覚えやすいです、年号はね、1399ですね。はい、で、事実、ですから儲けるために足利義満は明と貿易をしております。はい、これが日民貿易ですね。まあ、漢王符を使ったので、漢王貿易とも言われております。はい。 はい、日民貿易ですね、真ん中辺、26ページの真ん中辺、日民貿易というところをご覧ください。はい、1404年足利義満が明と漢王ですね、漢王という漢王府ですねを使って朝貢貿易を開始した。朝貢貿易というのは何かというと、まあ、この間も申し上げましたが、私はあなたの部下でございます、ね、あなた様が私の親分でございます、ね、で口には出しませんが、あなたを親分だから滞在費とかその他もろもろの経費お金は全部あなたが出してねと、こういうのが朝貢貿易です、ね。はい、これやるとだから民が全部お金出してくれるんで儲かるんですよね。はい、で朝貢貿易を開始で、日本からの輸出品、ね、日本からの輸出品は刀剣とか槍鎧ですね、いわゆる武具です。それから扇子っていうのは、これ日本で作られたっていうのは案外知ってる人少ないんですけどもね、はい、扇子とか、それから屏風ですね、こういったものを輸出しました。あと、まあ、銅とか硫黄ですね、こういった鉱山物輸出しました。で輸入品は、まあ、英楽通宝と呼ばれてましたけどね、銅線ですよね、この名前が英楽通宝、 A 級の A に楽しいに通るに宝ですね。はい、で、生糸、それからタペストリーみたいな高級織物ですね。で、磁器、陶磁器っていうのはですね、これは陶磁器は豊臣秀吉の朝鮮征伐ですね、その時初めて日本に陶工がやってきましたので、この頃は日本にはないんです、陶磁器というのは。ですから陶磁器も輸入しました。はい、あと書籍、書画ですね、これやっぱり分かりますよね、進んでる国の本とか絵ですよね。はい、書籍、書画で、これらは唐物と呼ばれて、珍重されました。で特に大量にもたらされた銅線、英楽線ですね、これちょっと蛍光ペンお引きください。英楽線ですね、はい、日民貿易、漢王貿易で日本に、ね、来たお金の名前、ね、これ英楽線、まあ、試験では英楽通宝というのもよく出ますよね、通る宝、英楽は同じですね、通る宝、ね、はい、まあ、これを選べばいいわけですね。はい、で漢王というのは、何かと言いますと、民国が外国との貿易で海賊船、当時日本の海賊のことを倭寇と呼んでましたけれども、その海賊船や密貿易を防ぐために作成し、日本などに与えた割り符でございます。で日本からの県民船はもう民から交付された漢王を持参することを義務付けられた。はい、ここちょっと下に線でも引いといていただけますか。民から交付された漢王を持参することを義務付けられた。この漢王を持ってなかったらもう、貿易できなかったんですね。はい、ですから、まあ、漢王貿易って言うんですけど、でこれにより日民貿易を漢王貿易とも言う。はい、漢王貿易、これちょっと蛍光ペンお引きください。はい、で朝貢貿易ですけども、ちょっとご覧ください。はい、朝貢貿易で、日民貿易は明を中心とする国際秩序の中で行われたため、国王が明の皇帝へ朝貢し、その返礼として品物を受け取るという形式を取った。まあ、義満が朝貢貿易を始めた理由は次ですね。朝貢形式の貿易は滞在費、運搬費などすべて明側が負担してくれた。で日本側の利益は、大きかった。ですから、私はあなたの部下でございます、こうプライドを捨ててですね、実利を取った日民貿易と、まあ、一言で言えばそういうふうに言えますね。はい、プライドを捨てて実利を取った日民貿易、朝貢貿易で、ね、非常に儲かりました。はい、で明からの返書には日本国王元道義と書いてありました、ね。義満は明国にですね、貿易というのは儲かるということが分かりましたから、明国と貿易をしたいですがいかがでございましょうかと、ね、そしたら明国から返事が来て、日本国王元道義とこういう名前が書いてありました。うん、よかろうと、ね。はい、でこれに対して義満は自らを日本国王新元、ね、私は日本の国王ですが、明国こそが私の、親分でね、私はその家臣でございますと、で名前は源でございます、ね。日本国王信玄と名乗って国書をまた送りました。で信玄を名乗ったということは明への親授を意味します。 でその後明の官号を得て官号貿易を行ったと、こういうのが日明貿易ですね、官号貿易ということになります。はい、でこのようにもう、内外で大活躍の三大将軍ですね、足利、義満なんですけれども、彼が一つ望んだことはですね、やっぱりいろんなものを権力を手に入れるとさらに上上って望んじゃって天皇になりたかったんですね。はい、もっと言うと上皇になりたかったんです、義満は。それで自分が生きている間に、まあ、ここに下の方に書いてありますように、六恩院大乗天皇なんていう位牌を作らせているんですよね。はい、六恩院大乗天皇ですね。大乗天皇というのはこれ、上皇のことですから、まあ、前回お話ししましたようにね、天皇を辞めると上皇になるんですね。だけど義満は将軍で天皇じゃないんですけどもね、もうなんとか上皇になりたいということで、もう生きてる時にこんな位牌を作らせたんですね。で義満が死んでからですね、四大将軍義満の子供の足利、義持のところにですね、お前のお父さんの、義満をですね、上皇にしてもいいよ、上皇にするよって、そういう知らせがですね、朝廷から来ました。はい、せっかくくれると言ってるものを、義持はいらんっつったんですね。いらん、あんな親父は、上皇の値がないとか言ってですね、断ってるんですね。義持が、将軍になってからもずっと義満は、お父さんの義満は大御所みたいな形でね、もう実権を握っていて、義持のやりたいことを次からことごとくこう却下するもんですからね、ちょっと恨みの気持ちも抱いていてですね、はい、あんな親父に上皇の位なんていらんとか言ってですね、断ってるんです。でしかも、非常に儲かっていた官号貿易ですね、日明貿易も、まあ、親父がやったことだからっつって一時期ちょっと中断してるんですよね。はい、こういうのが四大将軍の足利義持なんですけどね。はい、で応永の外交というのもありました。応永の乱が1399です。1399年、ちょうど20年後です。ちょうど20年後、1419年に応永の外交ですね。はい、魏志朝鮮が、倭寇の本拠地は対馬だと思ってですね、攻めてきました。はい、まあ、ある程度当たってたんですけどね、倭寇というのは海賊です。日本の海賊、倭寇の本拠地は、対馬だということで、攻めて、きました。ある程度当たってた。ね。まあ、最も、日本を攻める気は全くなかった。これが、まあ、1419年の応永の外交ですね。はい。はい。で、続きまして、ちょっと重要な欄が2つ続きますね。はい。五大将軍に足利義和という人がおりました。まあ、義和は書かなくてもいいですね。五大将軍に足利義和というのがいて、で、この人は16歳の若さで、将軍になりました。もう16歳で将軍になってるんだから、もうしばらくの間将軍はいらないだろうということで、まあ、将軍は決めていなかったんですけどもね。はい。ところが、その義和が将軍になった時に、守護大名は誰も言うこと聞かないんですね。それでふてくされちゃって酒ばっかり飲んでいたっていうのは、これが五大将軍の足利義和なんです。この人あまり出ないです。酒ばっかり飲んでいた人は誰かと、いや義和、これは出ないですね。はい、で次へとこうつながっていくんですけど、でその19歳でアル中で死ぬんですね。はい、すごいと思いません？19歳でアル中ってもなかなか、急性アルコール中毒の人はいますけども、で本当のアル中で死んじゃうんですね。はい、でまさか19歳で死ぬと思ってないんで、決めてないんですよ、将軍を。それでどうしたかっていうと、くじ引きで将軍を決めました。はい、これは出る可能性ありますよ。でくじ引きで選ばれた将軍、まあ、くじ引き将軍は誰ですか。はい、これが、六大将軍の足利義教で、ございますね。はい、でこの足利義教ですね、みんなにくじ引き将軍、くじ引き将軍ってバカにされてるんで、非常におっかない政治やったんですね。自分の言うことを聞かないのは全部殺してしまえってね、なんか織田の後で出てくる織田信長に非常に似てるんですけど、はい、非常におっかない政治をやった足利義教です。はい、でこの六大将軍足利義教が将軍になった時に面白くないと思ってたのがいます。それが、鎌倉、久保ですね、鎌倉にいた足利持氏で、ございます。はい、 で、義教があいつがくじ引き将軍なら俺は鎌倉の将軍だとか言ってですね、で持ち主のじゃない義教の言うことを全く聞かないんですよね、はい、そこで義教こういう人ですから自分の言うことを聞かなきゃ殺しちゃえということで、はい、26ページの、影響の欄一番下をご覧、ください、はい、1438年、鎌倉久保足利持ち主、これちょっと蛍光ペンお引きください、はい、1438年、鎌倉久保足利持ち主が幕府に背き、六代将軍足利義教、これちょっと蛍光ペンお引きください、足利義教ね、はい、ちょっとちっちゃい字で、くじ引き将軍とお書きくださいね、くじ引き将軍、はい、くじ引き将軍の足利義教が討伐しました。で持ち主は、挙兵したんですけどもね、関東管領上杉氏ですね。本当は関東管領というのは、鎌倉久保の補佐役だったんですけどもね、将軍の命を受けた、関東管領足利、上杉ですね、関東管領上杉範実ですね、はい、この人が、足利持ち主を破ってですね、翌1439年足利、持ち主は、自殺しました。自殺に追い込まれたって言いますかね。これが、1438年から39年にかけての、影響の乱でございます。はい、以後、関東管領の上杉氏が、まあ、関東支配の、実権を握ったと、こういうことですね。はい、上杉範実という人は皆さん聞かれたことはどっかでありますかね。まあ、後で出てきますけど文化でも大事な人で、上杉範実の足利学校最高ですね、はい、足利学校、これは日本だけじゃなくて西洋でも有名になったんですね。番頭の大学って言ってですね、はい、その足利学校最高した上杉範実、この人が、足利持ち主ですね、鎌倉久保の足利持ち主を倒しました。これが1438から39にかけての影響の乱なんですね、はい、まあ、影響の乱ですね、まあ、試験に出る可能性もあるんですけども、まあ、1221年の上級の変とかですね、上級の乱とか、一応むなしい応仁の乱とかと比べるとちょっとマイナーな変なんですけどもね、これちょっと僕自身はちょっと個人的な理由で愛着を覚えるんですよね、はい、この A という字と今日という字の間にですね、岡という字を書くとですね、私の名前になるというね、はい、ちょっとこう愛着のある欄ですね、影響の欄ですね、はい、はい、で、27ページをご覧、ください、はい、27ページですね、はい、鎌倉久保っていうのはこれもともとは足利尊氏の子供、足利元氏ですねを、鎌倉久保として、鎌倉府に就かせたと、ね、はい、で鎌倉久保の子は元氏の子孫です、ね、ですから、その持ち氏もね、持ち氏も元氏の子孫なんですね、はい、で鎌倉久保を補佐していたのが、関東管領で、ございます、上杉氏ですね、はい、で鎌倉府の組織は幕府とほぼ同じで権限も大きかったんで、京都の、ね、幕府と衝突することが多くなったんですが、特に、ね、代表的なのはこの1438から39の、ね、影響の乱ということになります、はい、で上杉範実ですね、はい、関東管領上杉範実ですが、足利学校、これちょっと蛍光ペンお引きください、はい、足利学校を再興したことで知られております、はい、で影響の乱で鎌倉久保足利持ち主を破ってですね、1439年持ち主を自殺に追い込んだと、これ今お話しした通りですね、はい、で室町時代っていうのは、まあ、三大将軍の義満は非常に強かったんですけど、四大将軍以降ですね、あんまり将軍が強くないんで、いろいろ乱とか一揆とかも起きたんですね。特に将軍の代替わりを狙ってね、一揆が起きました。まあ、試験に出る可能性があるものとしては、象徴の土一揆ですね。 はい、これちょっと蛍光ペンお引きください。あるいは象徴の、土一揆とも言います。土一揆とか、土一揆ですね。はい。で、1428年、五代将軍、義和の死後ですね。まあ、義和は16歳で将軍になって、アル中で19歳で死亡したこの将軍ですね。はい。将軍空位時に起こった、ね、次の将軍決めてませんでしたからね、将軍がいないんです。そういう時って、将軍がいない時っていろんな乱とかが起きるんですよね。はい。代替わり一揆ですね。はい。近江の馬借、これちょっと蛍光ペンお引きください。馬借っていうのは誰かっていうと運送業者ですね。近江の馬借、運送業者の馬借の放棄をきっかけとする農民による特製一揆です。はい。特製一揆、これもちょっと蛍光ペンお引きください。特製一揆ってのは何かっていうと、借金を取り消しにしろという一揆ですね。借金を取り消しにしろという一揆、これが特製一揆です。まあ、資料によれば日本開闢以来の一揆とこうやって書いてますよね。はい。はい。で、当時の、運送、当時のこの今でいう銀行とかね、サラ金みたいなですね、消費者、今でいうその金融機関、この頃は室町時代は酒屋っていうのは酒の屋根でね、酒屋とか、土葬と言ってました。土の蔵ですね、酒屋土葬です。これも結構大、特に土葬ってね、覚えておくといいです。土の蔵ですね。室町時代の金融機関の名前は何ですか。これ土の蔵です。土葬です。それに対してこれもよく出るんですが、江戸時代の金融機関の名前は何ですかと、ね、はい、これは札差しでございます、ね、札差し、札、木偏の札に、差すですね、札差し、ね、差ですね、3と1の差は2みたいな、あの差ですよね、札差しですね、はい、室町時代の金融機関が土葬、それから、江戸時代の金融機関は札差しですね。はい。これは覚えておくといいですよ。はい。で、そういう、酒屋、土葬を襲ってですね、もう証文を焼いたと。ね。はい。で、近江の、当時近江の守護は、興福寺でしたけど、その興福寺に特製令を出させたと。これが象徴の土一揆です。1428ですね。はい。はい。さあ、そして、これちょっと重要な欄がありますよ。はい。27ページの、はい。可決の欄ですね。これちょっと蛍光ペンお引きいただいて。はい。これ結構重要なんですね。はい。1438から39で、影響の欄でですね、持が殺された時にですね、次は自分が殺されるんじゃないかというふうに被害妄想にかかった人物が、おります。で、それが、四式のね、一人、赤松ですよね。はい。赤松光助という人物なんですね。播磨の守護、赤松光助ですね。次は自分がやられるんじゃないかとね、こう思ったんですね。はい。で、その思いが徐々にこう募っていくんですよね。はい。日頃思いが募りますみたいな感じでですね、こう思いが募っていって、で、ある時自分が絶対殺されるとこのままだと。そういうふうに疑心暗鬼にかかっちゃったんですね。はい。まあ今で言うとこの赤松光助さんはちょっと病院で精神科でね、ちょっと治す必要があった人ですよね。はい。で、その思いがもう強くなっちゃって。それで、よし、やったれということで、将軍暗殺計画を立てた。これ赤松光助、ですね。はい。まあ自分の屋敷にですね、こう将軍を呼んでですね。それで、義則を暗殺したわけです。はい。で、その時ですね、山梨らが、光助を討伐して赤松氏は衰退したと。以後、四式の一つ山梨の勢力が巨大となって、いったと、こういうことですね。で、山梨はいつちょっと勢力が衰えたと思いますか、今までの話から。はい。1391年の明徳の乱、山名氏清が、義満に倒されました。それで一時期山梨は勢力が衰えました。ところが1441年の、可決の乱で、山梨が中心となって赤松光助を倒しました。 ここで山梨はまた強くなっていくと、こういうことでございますね。はい、はい、この花吉の乱で赤松光助は将軍吉野亮を殺してですね、でこれで自分はもうこれで殺される必要はないということで喜んじゃってね、笑ったんですよ。はい、光助は吉野殺して一死しってね、笑ったんですね。1441年ですね。はい、光助は吉野殺して一死しとね、これが花吉の乱ですね。はい、で実はこれ本試験で出たこともありましてね、当時はまだ三次試験だったですけどね、まあ、合格なさった方から聞いた話ですけどね、はい、で出たと思って一生懸命こう思い出したそうなんですよ、あの話をね、はい、で最後の段階でですね、笑ったということを思い出してですね、赤光助は吉野殺してあはっはとかですね、あれうっふっふとかで、ついに石氏が出なかったとかね、言う方ありましたけどもね、はい、まあそれでも合格なさったからよかったですけどもね、はい、まあ時々出るね、この花吉の乱ですね。はい、はい、でこの事件は室町時代の特に後半の戦国時代の特徴である下克上、これちょっと蛍光ペンお引きください、下克上の先駆けとなるような事件でございました。はい、で花吉の土一揆、これも石氏花吉の乱と同じ年ですね、1441年、七代将軍義勝の時に京都で起こった特政一揆です。これも特政一揆です。借金取り消しの特政令が出されました、ね、はい、で次にこの戦国時代の先駆けというのがありますけども、八代将軍義政の時に、この義政さんという方は政治はもうほっぽいといた人なんでね、ちょっとだいぶ乱れるんですけど、はい、この八代将軍義政の時にこの影響の乱で、その上杉憲実に倒された鎌倉久保足利持氏の息子ですね、足利重氏と言います。足利重氏ですね、はい、でこの人がですね、その上杉憲実の息子を殺しちゃってですね、はい、それで、今の茨城県で下房かな、今の茨城県で古学坊というのを名乗りました。で古学坊と、その関東関連上杉氏がね、こう対立状態でしょ。でこのままじゃいかんかなということで、八代将軍義政は、自分の、弟ですね、自分の弟の朝政ですよね、足利、朝政じゃちょっと逆ですね、足利政友ですね、はい、これを、送ったんですが、政友の方はですね、伊豆で今度は堀越久保って名乗っちゃって、ですね、はい、で、このその堀越久保の政友とですね、それから、茨城の方の古学坊の重氏とですね、あと関東関連の上杉氏ですね、この三者がこう睨み合うっていうね、まあ、関東では他に先駆けてですね、まあ、戦国時代の様相を呈してきたと、こういうことですね。はい、はい、よろしいでしょうか。でいよいよ、応仁の乱ですね、応仁の乱ということになります。はい、一応虚しい応仁の乱ですね、はい、1167年応仁の乱です。はい、で畠山、芝、これは三管領の一つでした。畠山、芝両家の家宅争いに、義政の弟足利義満とですね、義政の子義久ですね、どっちを義政の後の将軍にするか、旧大将軍には義満なのか義久なのかとね。でそれに幕府の実権をめぐる、細川、勝元ですね、はい、官吏細川勝元、そして、四式の一つ山名ですね、山名持豊ですね、山名持豊、あるいは山名宗全の対立が絡んで起きた11年間の大乱です。でその結果、公家勢力将軍の権威は失墜し、世は戦国時代となりました。はい、足利幕府をこう見てみると、四代将軍以降、将軍の権威は非常に落ちていきます。 で特に六代将軍足利義教がですね、花菊の乱で赤松光助に暗殺されたと。でそこからそこでも本当にもう将軍の権威は地に落ちてですね、でもう将軍はいてもいなくても同じ、ただお飾りだけっていうね、そういう戦国時代へとこう入っていきます。その戦国時代のきっかけを作ったのがこの一応虚しい応仁の乱です。はい、ですから戦国時代はいつからですか。これは応仁の乱からですね、一応虚しい応仁の乱からということになります。11年間ですね、1467年から77年まで、起きました。はい、でこの応仁の乱の4行目ですけれども、で足利義政は弟の義見を次期将軍と決め、有力守護大名の一人細川勝元を最初その後見人としました。一方義政の妻日野の富子は自分の息子の義久を将軍にしたくて、山名宗全を選びました。はい、ですから昔の教科書ではね、昔の教科書では義見の方が東軍でですね、で日野の富子の方が西軍になってるんですよ、昔は、ね、で今はそれ逆になってます。今の教科書は逆になってます。それなぜかっていうと、はい、ちょっとご覧ください。大大名の一人ですね、大内政弘、応永の乱、1399年の応永の乱の時倒されたのは大内義弘で、応仁の乱の時は大内政弘ね、はい、が2万人の大軍を率いて山名宗全側の西軍の味方についた。で東軍の旗頭であったはずの義見は、古来の大内氏がついたから西軍が勝つと思ってですね、で兄貴の義政を裏切って義見は山名宗全側に走りました。で裏切られた兄の義政は怒ってですね、まあ、天皇の勅命によって、弟義見の 将軍後継の権威を剥奪して、で息子の義久を後継者として、指名しました。でこれにより敵と味方は入れ替わって、はい、東軍は細川勝元側ですね、細川勝元側の東軍は、足利義政八代将軍、それから妻日野の富子、その子義久と、こういうふうになりました。で西軍は、西軍は山名持豊の側、山名宗全の側ですけども、義見ですね、足利義見、そして大内政弘と、こういうふうになりました。今の教科書は全部このようになってます。ね、もう11年の、応仁の乱の、中で、ほんの最初の1年だけが、1年だけでね、もう2年目以降からは今申し上げたような形になってますのでね、はい、もう今の山川の高校の教科書はここに書いてあるような形になっております。はい、で一応虚しい応仁の乱ですね。はい、足利義政ですね、はい、八代将軍で応仁の乱の原因を作りました。社史を好み、銀閣、自称寺を建てた。これ重要ですね。足利義政の、別荘ですね、銀閣ですね、自称寺の銀閣で、この足利義政っていう人は、金持ちのボンボンでですね、政治には全く興味はなくて浪費家で遊び三昧な人でした。でこの足利義政を中心とした文化を東山文化と呼んでおります。はい、後で出てきますが、自称寺、東宮堂、道人祭ですね。はい、これちょっと蛍光ペンお引きください。自称寺、銀閣がある自称寺、東宮堂、道人祭は、これは、書院作りの代表で、ございます。で、東軍の大将が細川勝元、西軍の大将が山野持豊、山名宗全ですね。はい。で、ちょっと日野の富子というところをご覧ください。で応仁の乱の結果、九代将軍には義政の子足利義久がなりましたが、実権は母親である日野の富子が握ってました。で1474年、山名宗全の後継者山名正豊ですね、これ、山名持豊の持ちがただ政治の姓に変わるだけです。山名持豊の持ちが政治の姓に変わって山名正豊で、同じように面白いんですが、細川勝元の勝もただ政治の姓に変わるだけですね。細川正元ですね。はい、なんか敵同士なんですけど、同じような名前の付け方してるんですよね。はい、の間ですね。はい、 の間で、和平協議が、成立し、戦いの大義名分はなくなったんですが、28ページの一番上ですけどね、小競り合いが繰り返され、都では略奪や乱暴狼藉が横行していました。で、畠山義成、これ西軍の方です。西軍についていた畠山義成に、東軍についていた兄の畠山正長と戦う軍資金を与えれば都から兵を引くと考えた富子は、西軍の義成に戦艦門太陽という形で資金を与えて都から退却させました。で、さらに同じく敵方の大内政弘にも従来通り4カ国を治めるとね、4カ国、長門と、それから周防と、豊前と筑前ですね、福岡県ですね、福岡県の東が豊前、西が筑前ですね、長門、周防、豊前、筑前を治めることを幕府として許し、朝廷からの叙位任官を取り付けて京都から撤退させた。ですから大内政弘はもう西軍の代表みたいなもんで、幕府の敵方であったにもかかわらず、もう官位と領国を確保して、敵方の、東軍諸将が見守る中、堂々の撤退をし、国元へと凱旋したと。で、このように応仁の乱の終結に関しては、日野富子の政治的手腕、女性ながらの平和的手腕が大きくものを言ったと、ね、これ男同士だったらやっぱり戦って徹底して殺し合わないと当時はダメだと思います。武将ですね、こういうお金で解決できるなんていうのは、これこの辺は平和的に解決できるっていうのは日野富子、女性ならではの、ね、こう解決策ということですよね。はい、乱の終結後、京都では経済的な発展が多いのに見られるようになった。しかし、義久は酒に溺れ25歳で病死しました。成人した息子の義久は次第に父親のようにですね、女と酒に溺れて富子に背くようになって離れた地で病死しました。もう悪女とレッテルを貼られてもですね、首都線とレッテルを離れても、お金をおびきにね、命を懸けて守り続けた生きがいである息子の義久ですね、これが突然としてですね、もう自分の前から消えですね、日野富子も一人静かに波乱の人生を閉じたと、こういうことになりますね。はい、はい、じゃあちょっとここで休憩を取りまして、10時10分になりましたらば続きをやっていきたいと思います。